ヨハネの黙示録の21章お開きいただきたいと思います。主イエスキリストは弟子たちに対して、あなた方のために私は場所を備えに行くのですと、そのようにおっしゃいました。その場所が一体どんなところなのか、私たちはこの黙示録を通してその場所のことについて学んできたわけです。神がすべてを新しくされるのであると、新しい天と新しい地をお作りになると、そして私たちはその中の首都ともいえる中心である新しいエルサレムに住むのである、そのように御言葉を私たちに教えてくれています。今日私たちはこの9節のところからこの21章の最後まで見るわけですが、聖なる都、新しいこのエルサレムのその詳細についてヨハネは私たちに教えてくれています。どんなところなのか、まずこの9節のところをご覧いただきたいんですが、また最後の7つの災害の満ちているあの7つの鉢を持っていた7人の御使いの一人が来たと。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい、私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょうって。この9節から11節はこの新しいエルサレムの特徴について3つのことを挙げています。まず一つ目に私たちが教えられることは、この都は神の愛されている都であるということ、神が大変この都を愛しておられるということが最初に出てきます。どこでわかるのか、子羊の妻である花嫁というふうに書かれています。おそらくこの表現がそのことを私たちに教えてくれます。なぜならば見ていただきたいのはこの9節のところに、この新しいエルサレムをヨハネに示したのは最後の7つの災害の満ちているあの7つの鉢を持っていた7人の御使いの一人だと書いています。覚えていらっしゃいます、観覧時代の終わりの終わりに何が起こるのか、7つの鉢の裁きがありました。誰とは言ってませんが、その中の一人の御使いが、天使がこの新しいエルサレムをヨハネに見せたと書かれています。思い出していただきたいのは、そのことによって何が起こったかというと、バビロンが滅びましたでしょ。このバビロンとそしてこの新しいエルサレムがまさにここで対比されているようです。神に憎まれていたあのバビロンは大淫婦というふうに呼ばれました。そしてこの新しいエルサレムは妻である花嫁、まさに神と夫婦であるかのような、そのような関係にあることが描かれています。そのことからこの都はどれほど神に愛されている都なのか、神様と特別な関係にある都であるということ、そのことがおそらくこの最初の9節のところで御言葉が教えることでしょう。次に進む前に、子羊の妻である花嫁っていう言葉をお聞きになったら、ある皆さんはこれって教会のことを言ってんじゃないかと、そのようなことを連想なさる方もいらっしゃると思う。というのは教会というのは子羊であるイエス様の花嫁であると、確かに御言葉はそのように教えています。そのように我々も学んできました。そうするとこの新しいエルサレムに住むのは教会、つまり新約のクリスチャンたちだけなのかという、そういった思いも出てまいります。結論から言うと、聖書はそんなことを教えていません。それ以外の人たちもこの新しいエルサレムに住むわけです。で、実はそのことを明確に教えてくれている箇所があります。ヘブル人の手紙の12章です。ちょっとそこを開きいただけますか。ヘブル人の手紙の12章のところに22節のところですが、そこにこのように記されています。しかしあなた方はシオンの山、 生ける神の都、天にあるエルサレムと、まずそこでストップしますけれども、この3つの箇所、3つの場所が記されています。これは別々のところではなくて同じところを指しています。つまりここで言われているシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレムというのが、私があなた方のために場所を備えに行くのですと言ったその場所の話です。私たちの永遠の住まいを、この3つの表現は私たちに示しているわけです。私たちの永遠の住まい、まさにシオンの山であり、生ける神の都であり、そして天にあるエルサレムであると。でこの場所はアブラハム自身が待ち焦がれていた都でもあるということ。でそのことも実はこのヘブル人の手紙の11章の10節のところや16節のところに書かれています。アブラハムは固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたと。その都を設計し建設されたのは神であると。つまり神によって建てられたこの都をアブラハムは待っていると。16節にも、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのですって。ですからこうして御言葉が教えるように、彼らはこの地上でどこに住むのかとか、どこに行けばもっと快適に住めるのかではなくて、地上じゃなくて神が備えてくださったその天の住まい、永遠の住まいを待ち望んでいたと教えています。その住まいの話なんです。でこの12章の22節のところに、近づいているのですという、このように訳されている動詞が出ています。で残念ながらこれっていうのはちょっと誤解を与えています。というのは、近づいていますって言ったときに未来のことに思えますでしょ。確かにこの人々にとって、まだこの神が約束された永遠の住まいというのは未来の話です。そういうふうに確かに見れるんですが、実はこの動詞の時制というのは未来形じゃないんです。これ完了形で書いてあるんです。つまりどういうことかっていうと、もうこの約束が彼らに与えられていること、そのことを表しているんです。ですから言い方を変えれば、もうすでに彼らはシオンの山に立っているんです。もうすでに彼らは生ける神の都に入る許可を得ているんです。もうすでに天にあるエルサレムに彼らのために場所が備えられているんです。そのことを言っているんです。つまり救いに預かった者たちはこの約束をいただいているんです。救いに預かった人たちはどの時代であってもこのように永遠の住まいが神によって備えられ、そこに行くことがすでに約束されているわけです。パウロが私たちの国籍は天にありますってそのように言いました。天にあればいいなではなくて、天にあるんだという確信を持っています。主イエスキリストを信じた我々一人一人はその同じ確信を持って今日生きることができます。なぜならこの約束はもうすでにあなたに与えられたからです、はい、でさっきちょっと話したように、一体この神が備えられた永遠の住まいにあって誰が一体住むんだろうって、この箇所を我々に教えてくれるヘブル書の12章をもう一度見てくださいます。ここに22節の後半のところに、無数の御使いたちの大出会にと書いてますでしょ。つまりこの新しいエルサレムにおいては、まず無数の天使たちがそこにいるという話です。二つ目に、天に登録されている長子たちの教会と出てきています。これは今の私たち新約の信者たちの話です。そして万民の審判者である神と書かれています。神ご自身がいらっしゃるということです。そして全うされた義人たちの霊というふうに書いています。あくまで霊と書いてあるのは、まだ彼らが肉体を受けていないからです。つまり旧約の 生徒たちの話です。そして最後に新しい契約の仲介者イエスと、イエス様がいらっしゃる。ですからこうして見たときに、その私たちに備えられた場所っていうのは天使たちがいて、そして我々新約の時代のクリスチャンたちがいて、そして神ご自身がいて、旧約の生徒たちがいて、そしてイエス様がいらっしゃるところ、そのようなところであると、このようにヤコブ書は我々に教えています。イエルス、皆さん、そこにあなたの住まいが設けられているんです。こういう中であなたは永遠を過ごすということです。いいです。さて、もう一度今日のテキストに戻っていただいて、21章です。黙示録この新しいエルサレムを神がどれほど愛しておられるのか、そのことを今我々見てきました。で、二つ目にこのエルサレムの特徴として記されていることが実節に出てきます。そして御使いは御霊によって私を高い、大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せたと書いてます。何を言っているのか、この新しいエルサレムというのは実存の都だということです。空想や幻想の話をしてんじゃないんです。架空の話をしてんじゃない、実際に存在する都であるという話です。ですからこの御使いはヨハネにこの都を見せようとするわけです。しかも御霊によってヨハネを高い、大きな高い山に連れて行ったと、このように書かれています。で、これは実際にこのヨハネがどっか高い山に連れて行かれたという話ではありません。覚えてるでしょ皆さん、この黙示録をヨハネが書いた時に彼はパトモス島にいたんです。そこで捕らえられていたわけです。そこから離れてどっかに行くわけじゃありません。じゃあ何が起こったのかっていうと、神は彼に幻を見せて、そして一体何が起こるのかっていうことをはっきりと彼に示されたんです。あたかも自分がその高い山に登って、そしてこのエルサレムのすべてを見ているかのように、この真実を彼に明らかにされたという話です。その大きな高い山に行ったような経験をヨハネ自身がしていることを告げるわけです。彼がそれをはっきりと見たゆえに、この後見て書かれてあるその内容を見ていくと、この都のことが非常に細かく詳細に記されています。あなたが住むところですよ皆さん、繰り返しますけれども、その場所がどんなところなのか、この後彼は詳しく我々に教えてくれるわけです。ですから、ね、夢の話をしてるんじゃないんです。実存の話で本当に存在するところです。ちょっとさっきも言ったかもしれませんけれども、だから寸法までちゃんと書いてます。3つ目に私たちは特徴として見るのは11節のところなんですけれども、そこにこの都が大変栄光にあふれた都であるということが記されています。都には神の栄光があった、その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った壁玉のようであったって。この都には神の栄光があり、そしてその輝きは透き通った壁玉のようだったって。この後いろんな宝石が出てくるんですけども、残念ながら私はその宝石の名前をじっくりこう見てもあんまりピンとこなかった。ですから実際にそのどういう宝石なのか一生懸命こう調べるので時間を要したわけですけれども、もっと皆さんの方がそれについて詳しいかもしれない。ただこの壁玉とこのように書かれています。で、この宝石ですけれども、普通この壁玉って言われるのは透明じゃありませんよね。そこである人々はこれはおそらくダイヤモンドを指しているであろうと、そのように言います。ですからこの11節でヨハネが 記してくれていることは、まさにダイヤモンドがキラキラと輝いているような、そのような輝きにあふれた都、それがこの新しいエルサレムなんだと。なぜならそこには神の栄光が輝いていたから。っておそらくヨハネも必死になって自分が見ていることを記しているんでしょう。でも大変神の栄光が輝き続けている様子を記すことは困難であったに違いありません。まあ、少なくともこうして私たちは11節までの間にこの新しいエルサレムの3つの特徴を見ることができます。で、12節から14節をご覧いただきますと、ここにはこの都の外観が描かれています。そこには城壁があり、そこには門があるということです。まずこの城壁について3つの説明がなされているので、ご一緒に見てください。12節、都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。まずこの城壁に関して3つのこと。1つは大きな高い城壁であるとあります。何のために城壁っていうのを人々は気づいたんでしょう。何のために城壁を築いたか。城壁っていうのは普通敵からその中の住民を守るために城壁を築くわけでしょ。でこの神殿神地の時に敵が存在するかっていうと、敵は存在していません。じゃあ何のために城壁を築いたのかです。おそらくこの後に出てくる全てのことに共通していることですが、いろんなことを私たちに思い起こさせるためということが言えます。例えばこの城壁というのを見るときに、そこに神の守りということを人々は思い起こす。神様は彼らを守るとおっしゃった。そして振り返ってみると、確かに地上にいるときに神はちゃんと一人一人を守ってくださった。おそらくこの城壁を見るときに人々はそのように神が私を守り続けてくださった、その約束を果たしてくださった、そのことを思い起こすんでしょう。またそこには12の門があるとあります。このことについて後で見ていきましょう。そしてこの城壁の土台の話です。14節見てくださいますか。ちょっと飛びますけども、14節に、また都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が書いてあったと。城壁の今度土台部分の話でしょ。大きな高い城壁があって、12の門がそこにはあって、そしてその城壁の土台の話をこの14節は我々に教えてくれています。まず何がヨハネによって観察されたかというと、城壁には12の土台石があると。でこのことを後で私見てまいります。見ていただきたいのは、そこに12の使徒の12の名前があったと。この12の土台石に子羊の12使徒の12の名前、つまり12人のこの使徒たちの名前がそこに記されていたと、そのようにヨハネが教えています。何を意味するのか。教会を神様がお建てになった時のことを思い出してくださいます。その土台を築いたのは誰だったのかと。その土台を築いたのは人たちでしたよね。おそらくその人たちのことを記念している、そんなふうに考えることができます。で後でも説明しますけれども、この14節のところには12使徒の12の名が書いてあったと。ちょっと戻っていただいて、城壁のところに門があって、その門には12節、12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあったと。12の門にはイスラエルの12部族の名前が記されていて、城壁の土台石には十二使徒の名前が記されているって、間違いなく何か意味がありそうですよね。どういう意味なのか。 そのことはもう一回最後になってまとめたいと思います。まずこの3つの城壁の特徴、大きな高い城壁があり12の門があり、その土台にはこの12使徒の名前が記されていると。教会の土台を築かれた彼の名前が記されていると。で、今度は門の話になります。12の門なんですが、12節と13節のところに3つの説明が同じように門についてもされています。都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、まず一つ目に私気づくことは、12の門があるんですけども、その12の門には12人の御使いがいるって。おそらく一つ一つの門に一人一人御使いが割り当てられてるんでしょう。御使いたちがすることっていうのは、一つは見張るという働きがあります。でも繰り返しますけれども、新天神地において、この新しいエルサレムにおいて、彼らは私たちを見張る必要はもうないんです。敵が存在していませんからね。ということは、なぜここに天使がいるのかと。さっきから私たちが見てきているように、我々がこの地上にいた時に神が成してくださったその恵みの御業、おそらくそういったものを思い起こすこと、地上にいて私たちは守られてきたんです、地上にいて天使たちが私たちを守ってくださってた、おそらくそういったことを思い起こす意味があるんではないかと思われます。そして二つ目に、この箇所はそれらの門には12の御使いがいるだけじゃない、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあったとあります。おそらくこの門のところにイスラエルの12部族の名前が書かれてあった。それを見ることによって、一体人々は何を思い起こすのかって、彼らが思い起こすことは救いに関するイスラエルの役割でしょう。というのも、神様はイスラエルを通して御業をなされましたでしょ。違います、皆さん。イスラエルとの間に神は契約を結ばれ、そして祝福を約束されました。律法を与えられました。御言葉を与えられました。そして救い主もこのイスラエルに送られました。ですから、イスラエルの果たした役割というのを思い起こす。そのイスラエルの部族の名前を見ることによって、主はこのイスラエルに働かれ、そしてそのイスラエルから我々はこのような素晴らしい祝福に預かっているわけです。おそらくそういうことを思い起こす。そのためにこの門に彼の名前が付けられているんでしょう。で、3つ目に出てくるのは何かというと、13節に東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があったと。12の門ですよね、これ。おそらくこれらの門にはそれぞれの部族の名前が付けられているんでしょう。ちょうどエゼキエル書の48章の31節以降が教えるように、それぞれの門にはイスラエル民族の名前が付けられている、そのように考えることができます。もちろんそのことはこの聖書の箇所には記されてはいません。さて、今度は大きさに入っていきましょう。大きさです。この15節のところから見ていただきたいんですが、また私と話していたものは都とその門とその城壁とを測る金の測り竿を持っていたって。ヨハネと話をしていたのは天使です。天使がこの測り竿を持っていたと。で、実際にこのようにして天使がその神殿を測ったというのはこれまでにも出てきています。例えばエゼキエル書の中には千年王国の時の神殿を測っている御使いの様子が記されています。また黙示録の11章の一節のところには観難時代の神殿が御使いによって測られていることが記されている。だから天使たちは測っているわけですよ、この神殿の大きさを。でも我々が思うのは、測らなきゃ分からないんだろうか。 なぜ彼らは測ったのかって。レオン・モリス先生はこんなことを言います。測ることは明らかに安全と保護を示すって。安全と保護を示すって。つまりこの神殿は私のものである、私が守るんだ、まさにそのようなことを示しているんだ。そしてこの都の大きさが書いてますよね。16節のところに、都は四角でその長さと幅は同じであると。彼がその竿で都を測ると12000スタディオンであった。長さも幅も高さも同じであるって。で、皆さんのその新改訳聖書の下の欄外のところにこのスタディオンっていう単位が一体どれぐらいのものなのか記されてますよね。1スタディオンは185メートルであると。ということでこのサイズを計算するとこの都の大きさっていうのは約2220キロメートルになります。これがその都の一辺の長さです。この都は長さも幅も高さも約2220キロメートル。2220キロってどれぐらいの距離なのかって、札幌から飛行機に乗って直行で直線に飛んだときに沖縄まで行きます。それが約2220キロです。その一辺の立方体の話です。幅も長さも高さもそうだって。そのようにここに記されてますよね。長さも幅も高さも同じである。レオ・モーリス先生はこれは死聖女の形であると、そういうふうに言われます。で、確かに死聖女っていうのは長さが20キュビト、幅が20キュビト、高さも20キュビト、まさに同じように同じ長さの立方体でした。この20キュビトっていうのは約88センチですけれども、その立方体ですから、言われるようにあの死聖女もそのように全く同じ長さの立方体、この新しいエルサレムも同じ長さの立方体。なぜ共通しているのかって、共通したものがそこに存在するからですよ。何かお分かりです？神の御座です。神の御座がこの新しいエルサレムにはそこに存在している。死聖女だってそうでした。そこで人々は神と会見することができた。都の大きさは約2220キロメートル、大変大きなものであることが分かります。そしてこの城壁の高さですけれども、17節見てください。また彼がその城壁を測ると人間の尺度で144ペーキスであった。これが御使いの尺度でもあったと、こんなふうに書かれています。この144ペーキスというのはどれぐらいの長さか、約65メートルです。約65メートル。でここに人間の尺度で、そして最後にこれが御使いの尺度でもあったと書かれています。つまり人間の尺度も天使の尺度も変わりがないんだと言ってるんですよね。人間が測っても天使が測っても同じサイズだと、その尺度は同じであるということを言うわけです。さて、大きさが分かりました。今度はひょっとしたら皆さんが一番関心があるかもしれないこの素材の話です。18節から21節までこの新しいエルサレムの素材が書かれています。まずご覧いただくと、18節のところにその城壁は壁玉で作られ、さっきも出てきました、おそらくダイヤモンドなんでしょう。都は混じり気のないガラスに似た純金でできていたと。 その都はガラスのようにその透き通った純金であると。そして19節から今度はその都の城壁の土台石、さっき我々は12の土台石があると書かれてました。14節のところにその一つ一つを説明してくれるわけです。まず第一の土台石は何であったか、それは19節でご覧ください。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁玉であると。さっきから我々見ているように、それはおそらくダイヤモンドであろうと、ある人は透き通った緑色の石であろうと、まあ、そんな説明もしていますけれども、おそらくダイヤであろうと。で、第二は何かっていうと、第二はサファイアと書いてあります。光り輝くの青い石です。日本語名ですと青金石とかルリというふうに呼ばれるような、そういう宝石です。この名前聞いてもピンとも来ないんですけれども、まあ、そういう名前が付けられていると。第3番目は玉髄というふうに書いています。一般的にはメノーというふうにも言われています。一般的にはこの無地なものが玉髄であって、縞模様のあるのがメノーであると、まあ、このようにも言われるようですけれども、どちらかというと緑色の石で、トルコのカルセドンで採掘されたためにカルセドニーという名前がついている宝石である。第4番目に出てくるのは緑玉というふうに書かれています。エメラルドです。明るく輝いた緑の石です。第5番目は赤縞メノと書いています。赤と白の縞の入った石です。第6番目は赤メノ、血のように赤い色をした石です。第7番目は気管卵石、これは黄色か金色の色合いの石であるって。第8番目は緑柱石とあります。青や緑の色をした石である。第9番目は黄玉とあります。黄玉、トパーズの話です。黄色みがかった石です。第10番目は緑玉髄、おそらく黄緑とか深緑の色合いをした石であると。そして第11は青玉というふうに出てます。青玉、この青玉と訳してあるこのギリシャ語はヒアシンスという、そういう意味を持った言葉です。ですからこの字のごとくヒアシンス色をした、その光沢のある青色をした石、英語ではジルコンというふうに呼ばれるみたいですけど、その場合は黄色みがかった赤色の石と。もうどんな色か分かりませんよね、もうややこしくて。最後に出てくる12番目は何かっていうと紫水晶であった。なんとなくわかります、紫色をしたものである。つまりこのヨハネが与えてくれたこの土台石の描写、すべて宝石なんです。少なくとも私たちがこれから教えられることは何かっていうと、まさに神の神殿が置かれているにふさわしい都であることが分かりますでしょ。この都のその城壁の土台にはこのように美しい宝石がその土台を形成しているって。おそらくヨハネがそれを見たときに筆舌に尽くしがたい美しさを彼は実際に見たんでしょう。あまりにも美しい。だって今我々が見てきたようにそこに神の栄光があり、ダイヤモンドのように輝いている姿です。 人間の言葉では表現できないような美しさ、その眩しさ、彼は一生懸命それをこのように言葉でもって表現してくれました。これがこの城壁の土台だと、このような宝石でもってこの土台が作られているって。そしてこの門の話ですけれども、ご覧いただきますと21節のところに、また12の門は12の真珠であったと、どの門もそれぞれ一つの真珠からできていたと。12の門があることを確かに見てきました。その門は一つ一つが一つの真珠でできていると。こんな大きな真珠はアクア街から取れることはありません。神がお作りになって、その効果ある高価なこの真珠で、大変大きな真珠でもってこの門は作られているって。そして最後5番目に出てきているのは、この都の大通りは透き通ったガラスのような純金であったと。不純物の一切含まれていない純金でこの道ができているんだとヨハネは教えてくれます。こんな金我々見たことがありません。透き通ったガラスのようであったって。つまりこれは神の栄光を妨げることなく、それを正しく正確に目いっぱい輝かせるにふさわしい、そのような状態だ。ですからこの都を見たときに、この都がしていることはそこに存在される神の栄光をありとあらゆるものがはっきりとそのまま輝かし続けている、そんな様子です。この都の素材を彼が教えてくれた後、22節と23節のところは、今度はその都の内部について彼は教えてくれます。ご覧くださいます。22節のところに、私はこの都の中に神殿を見なかった。ヨハネにしたら大変な驚きだったでしょう。だっていつも神殿は存在していたからです。もちろんこのヨハネがこれを記した時には二十数年前にもエルサレムの神殿は滅んでます。しかし神殿というのは非常に彼らの中では重要な位置を占めた建物でした。なぜかというと、神殿というのは神を礼拝する場所だったでしょ。旧約の時代においては祭司たちを仲介者として人々は礼拝を捧げました。しかし御言葉が言うように、新しいエルサレムにおいてはその神殿自体が存在しない。なぜならば神がそこにいらっしゃるからって。そこに神がいらっしゃるから、私たちは仲介者を介してこの方を礼拝する必要もなくなったんです。直接この方を拝することができる。この22節をご覧いただきますと、非常に主イエスキリストの神性について、イエスが神であることを教えています。ご覧くださいます。万物の支配者である神であられる主と、子羊とが都の神殿だからである。並列に並べてますよね。万物の支配者である神である主と子羊、イエスキリストが、お気づきになります。万物の支配者である神である主というのは父なる神の話です。子羊というのはイエス様の話です、ね、彼らが神殿であると。どうやってイエスキリストが神ではなかったと言い切れます。主イエスキリストは礼拝の対象なんです。なぜなら神であられるから。またこの都の内部に関してヨハネは続けてこう言います。都にはこれを照らす太陽も月もいらないって。彼が二つ目に気づくことは、この新しいエルサレムには太陽も月も存在していない。都がその神殿がないだけじゃない、この都には太陽も月も存在していない。なぜならば、というのはと続きます。理由が書いてます。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。ここにもイエス・キリストの神性を見ることができます。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからって。神の栄光が父なる神の話です。子羊がつまりイエス・キリストの話です。彼らが光である、明かりであるって。 子羊が都の明かりって思い出しません、皆さん。イエス様は私は世の光ですとおっしゃった。ヨハネの8章で、すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしているって、ヨハネの1章です。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したって、ヨハネの3章です。まだしばらくの間光はあなた方の間にあります、ヨハネの12章のところ。イエス様は何度も何度も何度もご自分が光であるということ、神であるということをおっしゃった。そして我々はこの新しいエルサレムを見るともう太陽も月もいらないって、光である神がそこにいらっしゃるから。24節から26節まで祝福が書かれています。ご覧ください。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない、そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとそこに携えて来るって。まず私たちは24節にあるように諸国の民が都の光によって歩む様子が書いています。神の輝かしい栄光の中を人々が過ごしている様子です。太陽ももう月もない、神の栄光が輝いているその中を人々が過ごしている様子、そのことがここに記されています。でこの24節の後半から見ていただきたいのは、ここに地の王たちによる礼拝が書いてますでしょ。地の王たちはその栄光を携えて都に来るって。おそらくこれは王たちが、つまりこの地上にあって王であった者たちがこの新しいエルサレムに招かれるわけですよ。救われてるから。でこの者たちがどうも自分たちがこの地上で得ていた名誉であったり栄光というものを全部主にお返しして主を崇める様子、でもそれがこの24節のところに記されているようです。ちょっと25を飛ばして26をご覧くださいます。ここには今度は王ではなくて諸国の民による礼拝が書いています。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えてくる。王が携えてくるし諸国の民が携えてくるって、この26節で言われていることは、さっきは王でした、今度は全ての救われた者たち、そこにはありとあらゆる人々が含まれる様子。実はこの諸国の民と書かれているこの言葉なんですけど、これは国家であったり人々であったり異邦人という意味があるんです。どうもこの26節が言っているのは諸国の民の栄光と誉れを、つまり人々が人種に関係なく肌の色に関係なく国籍に関係なく神を礼拝するために集まってくる様子です。そうしますとね、この24節のところでは王たちがこうして礼拝に来るって、すべての人々が集まってくる。どうもこの箇所が我々に教えてくれるのは、この新天新地において新しいエルサレムにおいてすべての人々が平等であること、そこにはその上下の関係というのは存在していない、すべての者たちが平等であるって、身分とか地位とかそういうものは一切関係のないそういう場所であること、また人種も国籍も全く関係ない、すべての者たちがこの救いを賜ったこの神に礼拝を捧げに集まってくる様子です。というのは実際に人々はそうして偉大な王を礼拝し続けてきたからです。人々が偉大な王を礼拝するときに彼らはさまざまな捧げ物を持ってやってきました。例えば覚えてます、あのシェバの女王が ソロモン王様のところにやってきたときに大変な捧げ物を持って彼女がやってきた様子が歴代史第2の9章のところに出てきます。シェバの女王がソロモンの名声を聞いてソロモンのところにやってくるわけです。非常に大勢の有力者たちを引き、ラクダにバルサム油と多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきたと。また記されていませんけれども、1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった。大変な金が人々によってソロモンのところに持ってこられた。また同じように歴代史の第2の9章の14節にも、交易商人や商人たち、仕入れ商人たちが携えて、いろんなものを携えてソロモンのところに来たことが書かれています。アラビアのすべての王たちおよびその地の総督たちもソロモンのもとに金銀を携えてやってきた。つまり言いたことはこういうことです。人々はこの偉大な王をその崇めるためにさまざまな捧げ物を持ってきた。でここで記されているのは、ね、人間の話じゃない。まことの神を崇めるために人々はありとあらゆるものを持って集まってくるその様子です、ね、何を持っていくじゃない。人々は神の前に立って心から神様を崇めるんです。王であった者たちもさまざまな人種がそこには存在しています。でも全ての者たちがこの神の前に立ってこの偉大な神様に心からなる礼拝を捧げる様子、おそらくそれがこの箇所に記されているんでしょう。そしてちょっと戻って25節のところでした。さっき飛ばしましたけれども、この25節のところはこう言ってます。門、都の門は一日中決して閉ざれることはないと、そこには夜がないからであると書いてます。都の門はずっと開きっぱなしである。この都には夜がないと書いています。なぜ都の城壁の門を閉じるのか、しかもなぜ夜閉じるのか、それを考えてみれば分かります。夜敵が襲ってくる可能性があるからでしょ。敵が侵略するときは夜です。ですから人々はその侵略を防ぐために門を閉じるわけじゃないですか。でもこの門は開かれてるって、夜がないって、つまり何を言ってるか、そういった恐れからそういった不安から全く解放された状態の話です。ですからこの新しいエルサレムっていうと、まさにこの都には完全な平安があり、そして完全な休息が備えられてる。何も心配することない。だから門がいつも開いてるって、ここにはもう私たちを悩ます夜が存在していない。主はこのような祝福に預からせてくださったんだ。そのことをこの箇所我々に教えてくれているようです。ですからこの24から26を見たときに、人々はこの神を心から崇めるために集まってきている様子で、ある人はこう言います。24から26を見たときに、この都に来るって言ったときに、どうも彼らはじゃあ都以外のところに住んでんじゃないかって、そんなふうに見えません、ね、都に来るって言ってるわけですもん。携えて来るって言ってるから、彼らの住まいっていうのは都以外のところで、そして彼らはこの都に登ってくるみたいな。いえ、聖書が我々に教えてるのは、すべての救いに預かった者たちは時代に関係なく、すべての人々はこの新しいエルサレムに住むんです。ここで言われていることは、さっきからお話しているように、この人々が神様を心から崇める様子が書かれているんです。で最後に皆さん27節でご覧ください。しかしすべて汚れたものや憎むべきことと偽り等を行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書かれているものだけが入ることができる。この新しいエルサレムというのは清い都であって、ここに入ることができる人たちというのはこの罪の許しをいただいた者たちだけです。 ここにあるように子羊の命の書に名が記されている者たちだけが入ることができるって、ここにすべて汚れた者や憎むべきことと偽り等を行う者は決して入れないって、もうすでに私たち見てきましたよね。そういう人々のこと、なぜ彼らが入れないのか、これらは救われていない人々の特徴であり、彼らが仕えている自分たちの主人の特徴を表しているからです。汚れであるとか、憎むべきことを行うとか、また偽りであるとか、これは彼らの主人であるサタンの特徴である。故に彼らはこの清い都に入ることはできない。こうして素晴らしいエルサレムの、新しいエルサレムのその詳細を説明してくれた後で、再び何かヨハネが、あなたはそこに入ることがちゃんとできますかと、あなたは確実にこの新しいエルサレムに住まいを設けていますかって、何かそれを問いかけているように思います。で、皆さん、私は死んでもこの神が備えてくださった永遠の住まいに行くことができるんですと。ただあなたがどんなに強くそれを思い込んでいたとしても、救いに預かっていなければあなたはそこに行きません。いや、私はずっとそれを信じてきました。ずっとそう確信してきました。問題なのはあなたがどのように信じ、どのように確信しているかじゃなくて、神があなたの名前を命の書に記してくださっているかどうかです。そういう質問を受けると不安になりますでしょ。大切です、皆さん、考えてみなきゃいけない。確実に私の名前がそこに記されているかどうかです。分かっていることは、私たちには死に向かっています。この肉体が滅びる時がやってきます。その後どこで永遠を過ごすかです。最後に御言葉が言うように、汚れたものを憎むべきことと偽りを行う者は、つまり主イエスキリストによって罪の許しをいただいていない者たちは、決してこの都に入ることはできない。あなたは大丈夫ですか。もしこの中で、もし私はまだこの救いがはっきりしてないって方がいらっしゃったら、ぜひ私たちに声かけてください。あなたの永遠がかかってます。救われてるんだったら、じゃああなたはどのようにしてこのいただいた素晴らしい救いを人々に伝えていくのか、そのことを考えてこの1週間生きることです。素晴らしい約束をくださった神様、この素晴らしい神を、そして備えられた素晴らしい永遠の都、それが全て信じる者たちに与えられるんだということを伝えること、それが私たちに与えられた使命です。しっかりそれをこの1週間も果たしましょう。祈りましょう。死なる神様、今日もこうしてあなたの前に、あなたの御言葉を学ぶ機会が与えられたこと、本当に感謝を申し上げます。新しいエルサレムに私たちの住まいが設けられていると、あなたはそうおっしゃいました。心から感謝を申し上げます。その日を楽しみに、与えられたこの日をしっかりと生きることができるように、どうぞこの愛する兄弟姉妹方一人一人、今日集っていらっしゃる皆さんの心にあなたが働いてくださって、誰一人としてこの救いから漏れることがないように、間違いなくこの全ての皆さんがこの救いに預かるように、神様、私たちは強く強く願っています。ですからそのために一人一人が自分の心を吟味して、あなたが与えてくださる確信を持って生きることができるように、主よ、どうぞ皆さん一人一人の心にあなたが働いてください。そしてあなたによって救われたことを感謝しながら生きる者へと私たちを成長させてください。あなたのなしてくださった素晴らしい救いの御業、そしてこんな素晴らしい約束を与えてくださったあなたに心から感謝して、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。